どうもどうも、イラジです。はい。今日なんか、最初にザックリスナイダーさんからちょっと、お伝えすることがあるということで。ザックリスナイダーさん何かお伝え、何をお伝えする感じでございましょうか。
はい。ちょっと、ドエラジ自体ご無沙汰なんですけど、ご無沙汰してます。はい。ドエラジを卒業することになりましたので、ご報告させていただきます。
ということで。
はい。
まあね、このお久しぶり感でもちょっとね、感じてもらえるかと思うけど、なかなか参加が厳しい、なんか日常になってきたと。
そうですね。まあ、もろもろ、忙しい&あまり映画を見れてないっていうのもあったので、なんか、はい、自分的になんか逆に申し訳ないなって感じです。
まあ一旦区切りってことで。
はい。ありがとうございました。
まあ、なんか、畑さんもね、帰ってきたし、まあ、またなんかタイミング合えば、そういう映画とか見る余裕が出てきたら、帰ってきてもらってもいいし、まあ、あとはなんか、たまに見た映画ですんごい語りたいことがあるんですけど、だったら、普通に言ってくれればね、出てもらってもいいなと。
デイリー自由ですか？
デイリー中なんでね、一応。
はい。メールも送らせていただいたりし
あ、
まし
そうそう、
た
メ
ね。
ールもね、この前ね、アーガリを送ってもらってね、ということで。
はい。アーガイルが、今年の初劇場映画になりました。
ああ、もう
そう
ね、
なん
それ
で
ぐ
す
らい忙
ね。
しいというね。
はい。
という感じで。まあ、もしなんか見たら送ってもらって、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今日は、今いるメンバー、今、6人いますけど、6人フル回、最後の回ということなんで、早速行きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いし
で、
ま
はい。
す。
ということで、改めまして、ドイラジでございます。今回は、339回か。合ってますかね？ 339 回。ということで、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、改めまして、メンバーを、一人一人名乗っていきたいと思います。本日お相手は私、おまけと、
ザックリスナイダーと、
NBK と、
カタと、
タンタンと、
あれです。
ということで、6人なかなかこう6人書いて初めてだよね。このターンになってからね。ということなので、一人一人、今日は、昨日何見たんのコーナーをやっていきたいと思いますね。一人一人が、見てきた、映画を紹介していこうという感じになっております。じゃあ、6人いるので、早速いきたいと思います。ということで、やっぱり今日はね、トップバッター、ザックリスナイダーさんに、お願いしたいなと思いますので、ザックリスナイダーさん、紹介お願いします。
はい。まあ、収録で言えば昨日3月22日から公開が開始されました、レッドデッドデーモンズデデデデデストラクションの前哨をちょっと見たの
おお、
で、そのお話をし
早
ようかなと
速。
思います。はい。そうですね。2024年気になる映画でしたっけ？のドイラジの回で、ちょっとお話ししたと思うんですけど、アニメ映画で、原作が、浅野いにおさんの、ね、同名の、漫画が原作のアニメ映画になりますが、まあ、声優というか主役が、YOASOBI の、いくらちゃんと、あのちゃんということで、ダブル主演で、
ダブル
まあ
主
ちょっ
演。
と、そうですね、すごい気になってたというか、僕の中でも、ああ、結構、ぴったりだなっていう配役だったので。はい。ただなんか原作の漫画僕、完結はしてるんですけど読み終えてなくて。
おお、途中まで読んでる。
そうなんです。結末という結末を知らなくて。
う
なんか、こう、なんだろうな、のろりのろりと続いていくものだと思ってたんですよ。そもそもなんか話の内容がなんか、日常の中に突如起きた非日常。が入ってきたことによって、日常がどんどん変容していくみたいな、まあざっくりとそういうお話になってるんですけど、なんか、磯部やんっていう、まあ、ドラえもんだろうっていう、ドラえもんのオマージュをした、その漫画みたいなのが、作中出てくるんですよ。 なんでその。
それは作中漫画ね。
そうです、そうです。作中漫画です。
読まれてる漫画みたいな。
そうです、そうです。登場人物たちが、好きな漫画。作中の漫画、磯辺やんっていうのがあって、まあそれが完全にドラえもんで、でなんか、あの、イニオさん、原作者本人も、なんかドラえもんとかサザエさんみたいな日常系が、終わりがない日常系みたいなのを、なんか、書いてみたくて書いてたみたいなのをおっしゃってるのが、記事があったので、まあ僕の中でなんか、終わらないと勝手に思ってたんですけど。
ああ、なるほど。
はい。なんか映画化を、アニメ映画化を聞いた時点からなんか、あ、終わってたんだ、みたいな。
知らないうちに終わってたんだ。
そうなんですよ。なんか、途中まではちゃんと追ってたんですけど、なんか、読んでなくて。あ、なんか、終わってたなら、まあ僕結構、あの、そういうところ、まあざっくりなんで。あの、なんか、気づいたら終わってたって知ったものは終わってたからじゃあ見に行こうみたいな感じで、あの、一気に見たりするタイプだったりもする
んですよ。あ、でも、あれですね。あの、そういうのをちゃんと終わらせるのはやっぱ、あの、令和的です。あの、2000年代とかだったら、普通に、あの、普通にのらりくらいと続いていたんではないかっていう。
そうですね。
最近はサクッと終わりますもんね。鬼滅にしても。
そう。四つ葉とか、それ、そういう雰囲気が、こう、あの、世間と変わってきて苦しくなってるっていうところもありますし。
なるほどね。
確かに。
これ意外と最近までやってたんだ。2022年までやってたんだね。でも、言うても。
そうなんですよね。そうそう。で、僕、多分8、9巻ぐらいまで読んでるから、多分ほとんど読んではいるので、あとちょっとぐらいの。そう。だからせっかく映画見たので、まあ漫画も読もうかなと思ってますが、なんか、そもそもこのアニメ映画全勝と交渉に分かれていて、で、交渉の公開は5月なんですよね。
なんか伸びたみたいで。
はい。そう。なんで、まだ、まあ全勝見て、日常系ではあるので、ジャンル的には、なんとなく。最初の方は結構、まあ、主人公が女子高生なので、結構なんか、学園ライフ的な要素があって、なんか、この話どこに着地してくんだろうな、感があるんですよ。ただ、やっぱり、これ、脚本吉田玲子さんなんで、さすがだなって思いました。
あ、もう、全勝見ただけでも。
そうですね。なんか、ああ、そうやって持ってくんだっていう、多分、綺麗に、交渉つないで、終われる感じでした。全勝だけでも。
まだ吉田の法則は生きていると。
吉田の法則はありますね。これは、未来永劫。絶対
未来英語
そう、あとやっぱりなんといってもそのまあいくらちゃんの声とあのちゃんの声ってすごく特徴あるじゃないですか、どっちも。それがなんかよりアニメとして映えてたというか、あと本当思ってるよりなんか解像度が高くてさすがすれって感じでした。なんかあのちゃんはポテンシャル高いから何でもできるだろうなぐらいのイメージがあったんですけど。
まあ、もともと、そうだね、アニメにね、こう合いそうだなって感じだもんね。
そうですね。ね、でもなんか普段のバラエティで見てるあのちゃんの、あの感じよりは、もうちょっと、なんかシャキッと演技っぽくした感じの声に、仕上げてたので、なんか、そう、だらつかすぎず、なんかそんなにシャキッともせず、オンタンっていう、まあ、ツインテールの女の子の、結構元気はつらつな子の役なんですけど、うまくその子の、なんか感じ、雰囲気みたいなのを表現できてたかなっていうのがあって、その二人の声の芝居を見るだけでも結構価値があるかなと思いました。はい。あと、やっぱり日常の中に起きる大きな非日常みたいなものにワクワクする人は結構見たら あの、ハッとさせられる部分があるので、あの、ぜひ見てほしいなと思います。そもそも、なんか事件が起きるんですけど、その事件の名称が 8.31 っていう、まあ、
お
まあ、ちょっと今だからこそ、うん、言えるかな、みたいな。今だからこそでもないけど、なんか、あの、そう。別に、そのなんか、なんて言えばいいんだろう。なんか批判的な部分とかは一切なく、そういうことが起きたという一出来事として、
うんうん、
なんか、うまく、あの、世界の中に落とし込めてるのかなっていう感じがするのと、うんうん、あとは、やっぱどうしても、あの、日本人として、想像しちゃう部分があるので、そういうところにもしっかりと、向き合ってる感じがして、僕はエモかったです。あの、原作の浅野ゆり子さんの雰囲気だと、もうちょっとなんかこう、あれなんですよ。平らになってるんですよ。そういうところが。なんか。
お、平ら。うん。
はい。あの、はい、これテーマです。はい、これメッセージです。みたいなのとかをやらない人なので。
なるほどね。もともとね。うん。
そう。なんか強い演出がなかったんですけど、映画の中だと結構、なんか、あの、打ちひしがれるというか、苦しくなってしまう表現みたいなのをちゃんと使ってたので。
なるほど。なんかまた、ね、しかもそれもなんだか吉田玲子さんっぽいですよね。
そうですね。だから、アニメ映画としての味わい深さがありました。
なるほど。
はい。なんな感じです、
うんうん。主題歌は、やっぱり、お二人。
あ、そうです。
ですか。
そうでした。
そうでした。
あの、主題歌全唱が、
うん、
あのちゃんベースの、で、全然絶対聖域っていう歌で、
うん、
で、交渉が、幾田りらちゃん、いくらちゃんベースの、二人で歌ってるんですけど、
うん、
青春王国っていう、
ね
うんうん、そうです、そうです、
うんうんうん。
なんか歌の、割合、配分を変えて、全唱交渉で、それぞれの曲歌ってるみたいな感じな
ん
です。
うんうんうん
そう。その歌の、あのちゃんのデスボイスがちゃんとデスボイスで僕は思って思いました。はい。よかったです、歌も、
はい。そうね。なんか、じゃあ、どうすんだろう。ザクリ君は、このまま逆に漫画を完結させずに、アニメで完結してから漫画戻るとか。
ああ、なんか、そっちの方が、アニメ映画はすっきり終われる気はします。でも。
あ、ほうほうほう。
はい。
それもありかな、みたいなね。
そうですね。そういう順番でいいかなって、思いました。
ね、
はい。
ということで、長いね。デッドデッドデーモズデデデデデストラクション。
なかなか言いにくい。
これ何通称デデデデって言われてんの
そうですね。
ほうほうほう。ということで、はい。デデデ全勝。よかったら見たいなと。いう感じで、はい、ありがとうございました。
はい。
はい。じゃあ次は NBK さんお願いします。
はい。NBK ちょっと今月疲れていて、あまり映画が見れてない、うん、映画館に行けてない。
いろいろあるんです、みんな。
みんな3月は疲れてる。ですけど、配信で見た映画を話そうかなと思います。
うん、
Amazon プライムで独占配信されているアメリカンフィクションを、
うん、
昨日見ました。はい、こちら、
はい、
アカデミー賞、脚色賞を受賞した作品になっていまして、
はい、
監督はコード・ジェファーソン、なんか初長編監督作品なんですね。で、主演がジェフリー・ライトの、ブラックコメディ、風刺コメディというか、トラジコメディみたいな感じで、あらすじはですね、主人公は作家さんなんですけど、多分文学賞、ちょっと、なんていうの、文芸作家みたいな感じで、評価はされてるんだけど、対象受けをしてないの、売れてないとまでは言わないですけど、まあ、黒人らしさが足りないと評価されて、で、やけになって書いた、冗談のような作品がベストセラーとなっ て困るという作品です。で、すごい面白くてですね、私あの好みの作品だったんですけど、主人公以下みんなほとんどお医者さん、ドクターで、まあ主人公も博士なんでドクター持ちってインテリ家族なんですね。なのであの話し方がしっかりしてるというか、我々がこう、ブラックムービーっていうか、黒人さんが主役の映画っていうと、なんかこう、ギャングスターみたいな喋り方をしている。もしくはアフリカン、アメリカンを前面に出した喋り方をしているっていうのを見てきてると思うんですけど、まあこの人たちはこう、知識階級にいるんで、綺麗な英語なんですね。で、まあコメディなんで結構簡単な英語なので、あの、聞き取りやすくて、で、風刺も皮肉も効いてるんで、何でした？シャドーイングとかしながら、ちょっとメモ取りながら見ちゃったんですけど、ちょっと会話がすごく面白くて、あの、ぜひ英語を聞き取れ、英語の勉強にもなりますし、ぜひと思います。で、この映画内でこう書いてる、ちょっとやけくそになって書く作品っていうのが、まさにこうギャングスター作品みたいな感じで、それの、こう、ちょっと書きながら、一応役が出てくるんですよ。で、その人たちはもうフットな感じでこう、ようみたいな感じで喋るっていう、その違いがなんかすごく楽しくて。で、なんかもうすごい笑っちゃうんですけど、
要はあれですよね、うん。あの、おまけも見たんですけど、はい、あの、要はあの、作家の自叙伝っていう、あの、作品でもあるので、
うん、
作家本人が、あの、そういうね、あの、ギャング、だから、なんか刑務所で書いたぐらいのやつだっけみたいな感じで。
そうですね、逃亡犯として。
あの、そう、逃亡犯、あ、そう、今、逃亡犯として書いて、ね、あの、でも世に出したみたいなやつなんで。
そういう体で。
そういう体で。
そう、そういう体なんです。そういう体なんだけど、あの、そういう体って知ってるのは、あの、自分と編集者だけなんで、
うん、
あの、何かで会うときにね、あの、そういう振る舞いをしなきゃいけないとか、あの、電話で会話するときはそういう振る舞いをしなきゃいけないみたいな、ね、ことになっていくという。
それのやりとりが、まあ、すごい逆に言えば、こう、白人の方をバカにしてるみたいな、作風ではあるんですけど、うん、まあ、そのやりとりが面白くて、あの、こんな作品売れるわけねえだろって書いたら、え、売れちゃうのみたいな、そういう困ってる感じがすごく面白くて、もう本当にやけになって、もうタイトルも変えてやる、変えなきゃ出さない。これじゃ通らないだろう。え、出ちゃうのみたいな、そういう、なんか、面白さがあって。
こんな最悪なタイトルに変えろっていう、提案したらもう出すとか言わないだろうと思ったらね、うん、まああまり言わないですけど、そのタイトルっていうね。うん、
素晴らしいとか言われちゃうみたいな。
うん、そう、逆にこっちのがいいね、みたいになってきてみたいな。
う
ん、えーってなるっていう展開とかありましたね。
皮肉だ。
うん。
だからこう、すごい面白いんですけど、身につまされる内容でもあって、
そうですよ、
あの、差別をしちゃいけないってすごい気遣って、いるからこそ逆にこう非差別側のことをちょっとバカにしてしまうみたいな、あの無意識のね、なんかそういうのも感じて、だからこう多様性って言葉はいいですけど、多様性って枠が増えただけで多くの中の小さい枠にはめ込んで見てるっていう感じがすごく、あ、なるほどなと思いました、うん、黒人のリアルとはこうだっていう、ここに当てはめていて、その知識階級ですごい綺麗な挨拶をするっていう黒人がいるという前提にはなってないみたいな、そういう感じですね。
あの、世の中が求める黒人像みたいな、
うん、
と違うのに私たちはみたいな、
ね、そうだから、
こんなその辺は本当に身につまされると。
そうですね、日本でも
一緒だし、
うん、
やっぱり我々、やっぱそういう語りがちですもんねっていう。まさに本当に
、
この映画、あの、NBK さんめっちゃ身につまされんだろうなって俺なんかで思ってましたし、それって我々いろんな方向であるじゃないですか。英国紳士ってこうだよね。
そう、
まあ、いつも俺ら喋ってますけど、そういうようなこと。
う
とかね、韓国映画の韓国で出てくるね、あの一般の人こうだよねとかね、
うん、
そういうのを全部当てはめれるから、あの黒人っていうベースを変えれば、
う
ん、
そう、
あすいませんってみんなならないとおかしいっていう、
ね、そうですね、もう日本
これなかなかうまいんですよね。
日本で例えるともう芥川賞にノミネートぐらいはされてる作家さんが名前を変えて小説にカニナローで書いたらヒットしちゃったみたいな、そういう感じですよね、うんうん、いやなんかまあありそうだけど、うん
うん
うん、そうなのでちょっと会話も
なかなかそういう感じで、うん
うん、すごい身につまされるんですけど面白いですし、あとすごい怖いところも結構あって、怖いセリフもすごいあって、なんかめっちゃ笑えると思ったらゾッとするみたいな、なんかそのバランス感覚もすごい良かったなと思います。あとは音楽もすごい良くて、ジャズが、
最高でしたね、
ジャズがすごい使われてるんですよ。で、主人公がセロニアスっていう名前なんですけど、あだ名がモンク。
そういうこと
です。そういうことなんです。
はい。
はい、セロニアス・モンク。で、みんな家族からもモンクって呼ばれてるっていう感じで。でも、セロニアス・モンクの曲は使われてないんです。
うん。
うん、っていうね。なので、すごくおすすめな作品です、うん。全方位に皮肉ってるけど、でも家族映画でもあるので、はい、序盤のその家族の話のところは、ちょっと泣いちゃうぐらい、中年の悩みが詰まっててよかったです。何この感想。
まあまあいやそういう感じです。
そうなんです。
で、この映画自体もそういう映画だから、
うん、
まあ基本コメディなんだけど、うん、なんかそういうすごい、わあなんだこの展開、わあってこういう楽しい映画的な、あの、撮り方してるかなという、目線で見ると、やっぱりそうじゃなくて、やっぱ文芸とかに近いトーンでやってたりとか。
そうですね。
その、この映画自体も、なんか、あの、最初からそういう風に見てんじゃないのっていう感じにも、あの、我々に突きつけてくるような、なんかなかなかね、いい意味で意地の悪い。
そうです。
感じのが、逆に面白い、心地よいような。
で、登場人物は結構、ね、みんな、どこかみんな意地悪って、意地悪なんですけど、愛おしいっていう感じですね。
う
ん
そうですね、
完全ないい人
というか、
完全ないい人とか完全な悪い人はいないんですけど、みんなこう、皮肉が多いな、みたいな感じ、うんね。はい。楽しかったです。
ということで、Amazon プライムビデオで、まあ、見れるので、ね、Amazon で入ってる方は、ぜひという感じですよね。まあ、アカデミー賞で脚色賞を取りましたんで、
はい、
その点では、あの、間違いない部分はあるなっていうの。はい、うん。
ぜひ。ウォ
ッチメンのドラマ版の脚本書いてたんだっけ？
あ、そう、脚本書いてた人が監督さんなのでという感じで。まあ、サントラも、あの、最近よく聞いております。
あ、サントラはあるんですね。はい、いいな、
うん。あ、あります。あの、本当に、もう、あの、ジャズアルバムとして、あの、普通にサントラというよりはジャズアルバムとして、しっかりできてるような感じで、うん、すごく、あの、いいですよという感じ。
エンディングの曲も最高ですよね。
うん。
はい。
はい、じゃあ次は私おまけになります。そうですね、おまけ、まあ、最近結構いろいろ見れたんですけど、まさに昨日、見た映画なんですけど、公開日は4月5日ということで、この配信の後なんですけど、先行上映で見れて、たまたま、見れるんだということで、見た映画で、ファストライブス再開という映画になります。
うん、
はい。これもあれですね。さっきのアメリカンフィクションじゃないですけど、アカデミー賞絡みで、アカデミーの、まあ、受賞はならなかったですけど、作品賞と脚本賞か、こっちは、にノミネートされているということで、はい。結構、作品としても、こう、しっかりできている映画だなという感じがあるので、まあ、公開したら、皆さんね、よく、見ていただければなと思います。で、まあ、お話的にはですね、主人公が、韓国から、一応カナダに移民した女性が、まあ、メインの主人公で、あと、幼馴染の、男の子、男性、それは、韓国に残った人なんですけど、 まあ、その2人を軸にして、12歳、24歳、36歳と、12年周期かな、会うタイミングみたいなのがあって、その時期、3箇所の時期を見せていくみたいな、ドラマになってますね。本当になんかあんまりそれぐらいのことで、大きな何か事件とかがあんまり起こらないようなことで、その3つの、時代を、順序こうね、きっちりちゃんと、時系列順に見せていく。あの頃はこうだったとか、こう、いろいろね、戻るとかではなく、っていうような作品でした。説明が難しい作品だけどね、そうなるとね、本当に。で、まあ、本当に物語的には、そんなに何か大きい事件とか、こう、タイミングで会っていく中で、どういうふうに会って、どういうふうに別れるかってことを描いてるだけなので、まあ、ちょっとね、例えば、軽く似てるのは、その、同じ、こう、年数を経った上で、また出会ったりとか、別れて出会い直したりとか、リチャード・リンクレーター監督のビフォアシリーズ分かりますかね、うん、皆さんね。うん。ビフォアサンライズから始まる。あれが、そうなんだよ。あれも、まあ、幼馴染とかじゃないけど、もともとは旅先で、ヨーロッパの旅先で出会った、イーサン・ホークがね、たところから始まって、一作目は一日で終わって、二作目は今度9年後にまたちょっと会って、で、またそこで終わって、また9年後に、今度リアルタイムの9年後と、年の取り方は一緒っていう、まあ、リチャード・リンクレーター監督はね、そういうの好きだなっていうことでしたけども、で、またさ、9年後を映すというようなことやってましたけど、それをまあ一本にしたような、ある種のね、感じで、ちょっと興味深くはありましたね。うん。でね、あとこれ、まあ一応はその、なんだろう、監督は今もう、アメリカでね、活動していて、やってるんだけど、やっぱりその、ちょっと個人的に面白いなと思ったのは、これ何映画だろうみたいなところ、どこの国の映画だろうみたいなところが曖昧な感じがすごく良くて、まあ、結構な、なんだろう、時間、それぞれ、英語劇のとこと、韓国を映すとことか、結構なボリューム、ちゃんとしっかりどっちもあるので、なんか韓国映画とも言えないようだし、英語、なんかアメリカ映画とも言えないようなバランスでできているのが、すごく、いいなと、逆に。うん。なんかやっぱり、こう、今までだと、例えば、いろんな、移民で、アメリカとかに、なんだっけ、です、生きている、アジア系の人たちとかの物語だと、まあ、そこのアイデンティティとかの、なんかこう、いろいろ抱える問題とかを、まあ、ドラマにするものとかいっぱいあると思うんですよね、最近もね。うん。でもなんかもう、次のステップに来たかな、みたいな感じで、そこは問題じゃない感じ。あ、そういう問題ももちろんちゃんと入ってるんだけど、そういうところがもう、問題じゃなくて、一人一人の個人として今どこでどう生きているかっていうものを素直に表しているのがドラマで、そういうところもちょっと、何気ないけど、もう、新しい、まあ、感覚というか、その表現の方向では、そういうところで、自然に映している感じがちょっと面白くって、で、そういうのも、制作もそういうところ絡んでるなと思うのは、制作が、あ、ちなみにこれはですね、制作がですね、A24 なんですね。
うんうん。
はい。で、あと、A24 と、韓国の CJ エンタ、韓国外科で一番の多分、制作会社かな。よく、韓国外科見るとよく見るんですけども、その二つの共同制作っぽくて、あ、そういうところもちゃんと対等な感じで出てるから、こういうバランスにもなってるのかなという感じがして、とても、興味深かったですね。なんか、これからの映画作りの、一つとしても、そういうのも反映してるのかなと思って、はい。で、だけど、今、そういうことを思いながら、でもこれこう、なんと、これ映画だなと思ったのは、韓国映画とかアメリカ映画じゃないけど、A24 映画だなっていう感じはすごくしたんですね。この映画からジャンルとして。
A24 というジャンルに。はい。
そう。なんかね、なんかそんなじゃあんのかみたいな、A24 も幅広いんですけどね、みたいなことなんですけど、それをすごくね、感じさせるね、一番重要なね、ところがですね、映画音楽ですね、劇伴がですね、なんか、とてもですね、なんだろう、温かみがある、ちょっと、ドリームポップ的な劇伴なんですね。なんか伝わる人しか使わないような表現でしたけど、今。
伝わりました。
そう。だからその、なんだろう、 つながりました。そう、なんか要はあのそういうなんだっけ、アジア系とか韓国映画とかの絵面に普通合わなさそうな、あのまあ今まで当ててこなかったような、あのそれこそ本当 A24 とかのなんかそのあのなんだろう、ホラーとかジャンル系じゃなくてドラマ系の方とかで出てくるようなその空気感をすんごく出していて、でそのなんかあのそのなんだろう、その ドリームポップ感、ストレンジなドリームポップ感がなんかあまりその国とかを規定してないような感じ、うん、ちょっとサイケデリックな感じはあるんですけど、そういうところも あの相まって、なんかそういう どっちの国のとかよりも、その、まあ、制作的なところで A24 の映画だな、みたいな。なんかその、ジャンル分けとかの、なんかくくりとかも、そういう、なんか国ごとのどこどこ映画とかじゃなくても、まあ一つ違うまとめ方とかできて、いろんなところで撮れるんじゃないか、みたいな可能性とかもちょっと感じて、そういうところも、とても興味深かったですね。うん。
うん。
はい。で、あと、ちょっと特徴的だったのは撮影もすごく良くて、35ミリフィルムで撮ったらしいんですよ。なんか大変だったらしいけど。
へぇ、
はい、うん。でもそれも、意味があるな、というところで、要は、この話、いろいろな時代を経て、こうね、出会っていくってことなんですけど、これ何かなっていうことでいくと、まあ、全然、中で話してるし、そういうテーマだなっていうところあるんですけど、で、パストライブスってタイトルが、要は前世ってことなんですよね。うん。なので、何かって言ったら、なんだっけ、今世、前世、来世の縁みたいなところを、まあ、メインに、話していると。こうどう繋がっていくかっていう、なんか韓国でイニョンっていう言葉らしいんですけど、それをなんか軸に、まあ、見せていくっていうところで、要は、その、やっぱりこう、生活していくって時間がずっと繋がっていくってところがあった上で、今どういうところに自分がいるかみたいなところがあると思うんですよね。そういうのを描くのに、やっぱり、こう、撮り直しとかを聞かない35ミリフィルムで撮るということに、やっぱり意味があるなというところが、すごく感じましたし、あとは、結構、要所要所でですね、まあ、長回しというか、すごい何分の長回しとかないんですけど、スーッとこの横移動をするカメラがね、横移動でずっと見せていく、とはいえ、オールドボーイとかにある横スクロールゲームの、ああいうのとはまた違う、結構奥行きとか、聞きとかもありつつの、配置とかもうまく見せた、自然な、カメラのアングルがあるんですね。本当に横でずっと移動するような、何個か。まあそことかもなんか、最初はこの撮影めっちゃうまいなって思ってたんだけど、だんだんそういうドラマが分かってくると、なるほど、これはテーマと合わせた撮影をしているという感じがすごくしますと。まあやっぱりその時間の経過っていうものがありますよねというところで、はい、それをなんか横移動でのカメラとかにも合わせてテーマと合わせた撮り方をしていたところで、すごくいい撮り方をされててですね、なんか。で、セリン・ソンさんもこれも長編初監督で、初脚本を書いてアカデミー賞入っちゃった人なんですけども、はい。とても興味深い、まあ、あまり何か大きなドラマは起こらない系というやつですけども、まあ、じっくり味わうような感じのいいドラマでした。はい。
うん。
あとですね、やっぱりこの、さっき言った、イニョン、まあ、縁って言うんですけど、まあ、日本で、語で言うと縁ですね。縁、その、過去からの縁みたいな、前世からの縁みたいなところで、物語でもあるので、まあ、やっぱこれはね、SF 映画では全く もちろんないので、あれなんですけど、クラウドアトラスって映画あったの覚えてますかね、知ってる人は。
はい。
はい。ウォシャウスキー、今姉妹ですね。姉妹の撮った。あれはだから、一本の映画の中で、いろんな時代を見せていって、一つの、カップリングの人たちを、時代自体で、まあ、こう、輪廻転生ですね。生まれ変わりで見せていくっていうところで、時代によっては性別が違ったりとか、時代によっては対して、 絡んでなかったりとかって、いろんなものを見せるっていう、なかなかすごい興味深いね、映画でしたけど、なんかね、クラウドアトラスとかを見ているから、目線から見ると、なんかまた違った見え方がするな、という感じがして、うん、はい。ちょっと面白いな、と思いましたね。うん。だから多分、クラウドアトラス見てる人から見ると、なんか俺の言ってることわかんじゃないかな、という感じがしますけども。うん、うん、うん。あと、そのポイントでもう一つ、そこにつなげてですね、ちょっと興味深いなと思ったのがですね、これ、日本だと去年の末ぐらい、12月ぐらい公開したかな、ファーストカウという映画公開されたんですけど、うん、ケリー・ライカーとかなのかな、うん、はい、っていう、これがですね、まあ、見てる人が言うとあれなんですけど、それの、そこって主演二人いたんですね。で、その主演の一人が、ジョン・マガロさんって人で、この方が、この映画出てまして、ファーストカウも、なんだ、その白人と東洋系の男性二人の、が出会って、ね、牛のなんかね、父を盗んで泥を作って大儲けしようみたいな、でバレそう怖いみたいな、でもどうしようみたいな、まあなかなか味わい深い映画でしたけども、それの一人の主役の人が出てまして、それが要はあれですね、女性の主人公結婚した相手がこの方がやってるんですね。
あ、
はい、なんかね、そうそう、まあ最初気づかずで、この人どっかで見て、絶対知ってんだけど、なんかどっかにいたと思ったら、あ、ファーストカウの人だったとなって、すんごくやっぱりいい芝居するんですよ、優しい。ファーストカイもね、すんごく味、なんか静かな優しさが出る味わい深い芝居してましたけど、やっぱりね、いい芝居しててね、この二人が出会うとことかの横にいながらもね、ちょっとこう、温かい目で見てるけど、本当は居心地悪いみたいな芝居とかも、すごい良かったんですけどね。うん。まあそういうところも見せつつで、で、これもファーストカウを見た方ならなんですけども、ファーストカウってどういう話だったかなと思うと、そんで、この前世、今世とかって思うと、なんか俺これファーストカウの続編じゃねみたいにもちょっと捉えるような、捉えれるような、なんかちょっとね、うがった見方かもしれないけど、まあなんかそういう、なんか楽しみもできて、ファーストカウも A24 ですからね、みたいなね、うん、感じですけども、そうそうそう、ちょっと味わい深かったですよね。という感じで、ちょっと面白かったです。すいません。ちょっと、なかなか喋ってしまいましたけど。はい。はい。ということで、この配信の多分数日後に公開されると思いますので、よかったらぜひ見てもらえたらなと思います。はい。あ、ちなみに音楽は、なんか、すごくいいなと思ったら、ニューヨークのバンド、グリズリーベアの人たちがやっておりましたので、納得と。
あ、なんと、
ブルーバレンタイン。
はい。ブルーバレンタインもやってましたね、そういえばと、うん。ということで、納得しましたということで、もう昨日からそのサントラばっか聞いておりますということでございます。ありがとうございました。はい。じゃあ、ということで、じゃあ次、畑さんお願いします。
はい。私もちょっと劇場に行く時間があまりなく、配信を見ようと思ってたんですけど、前に、おまけさんが韓国映画のフクロウの話をしたじゃないですか。で、もともと見るつもりだったんで、あの後フクロウ見に行ったんですよ。めちゃくちゃ良かったんですよね。すごい好きなタイプの、こう、ミステリーと、あと韓国映画らしいエンタメもバリバリの、すごいいい映画だったんですけど、のフクロウの、話の中で王様役をやってる役者さんのユ・ヘジンさんっていう方がいらっしゃって、名脇役、韓国で言うと名脇役で有名な方なんですけど、このユ・ヘジンさんがもともとすごい好きだったので、なのでフクロウを見るときも、あ、なんか今回どういう感じなんだろうっていう、なんかその王様っていう威厳のある役をやるイメージがあまりなかったので。
そうなんですよね。
結構気のいいおじさん役とか多いんですよね。
そうですね。
近所とか隣にいるいい人みたいな役の優しい感じの雰囲気の方なので。で、そのフクロウの時の演技がものすごい良くてですね。まあ、ちょっと権力にこう固執しすぎて、ちょっと半分狂ってるぐらいの 王様の役だったんですけど、それがすごいいい演技だったので、なんかこう、ユーヘジンさんの、こう、脇役の映画はいっぱいあるけど、主役の映画確かあったよなと思って、それを探した時に、ちょうど配信に、これ何見たっけな、Amazon プライムで見たんですけど、2017年に公開されてる、ラッキーっていう韓国映画がありまして、これが主演がユーヘジンさんになってます。これを見てきました。だから元が日本映画の鍵泥棒のメソッドを原案に作ったっていうことなんですけど、ちょっと、はたは鍵泥棒のメソッドを知らないっていう状態で見たので、こう元からどう変わってるかとかは全然知らないんですけど、韓国映画を人におすすめするときに、韓国映画ってすごいわかりやすい、こう、枠組みというか、まあ勝手に自分で枠組みを作ってるんですけど、まあ恋愛ものと、あとすごい社会派、なんかこう強い社会派のスパイの話とか暗い重いやつと、ちょっと明るい系となんかまあ、3種類に分けて、どれが好みですかみたいなので、人におすすめすることがよくあるんですけど、このラッキーは、面白い明るい系の映画なんですけど、でもその韓国映画は共通して撮影がすごくいいっていうのがあるので、だからすごい軽い映画なんですけど、撮影がいいなーっていうので、結構見てて楽しいなっていうのがある、このラッキーもそういう映画でした。どういう話かっていうと、まあ、軽く言うと、ユーヘジンさんが、まあ、なんかこう、伝説の殺し屋みたいな、仕事をしてる人。で、その人がこう仕事をした後に、まあ、ちょっとしたきっかけで、ちょっと銭湯で手洗ってお風呂入ろうみたいな流れになるんですけど、なんでそうなったのとは思いましたけど、まあ、なんかすごい大衆の普通の街のちっちゃい銭湯に入ったら、そこに偶然いた、売れない役者の若手役者、の男の子がいて、で、まあ、いろいろあって、ユーヘジンさんが、その、銭湯ですっ転んで頭を強打して、記憶喪失になっちゃうっていう。
そこは一緒なんですね。
あ、そうなんですね。もともと、もともとそうなんです、
ね、はい。多分、ストーリーはほぼ一緒なんだ
と思う。なるほど。すごい石鹸を踏んで、すごい飛び上がるんですかね。もう一緒だね。2メートルぐらいビャーンって飛び上がって。頭を打つんですけど、すごい、そのシーンもすごい面白かったんですけど。
で、それは、日本では、何でしたっけ、はい、あれ、名前が出てこない。かが。
ああ、そうです。殺し屋の方
が。かが出る。かが、
がやって、名前が出てこなかった。すいません。遮っちゃって。
若い人の方が坂井雅人さんですかね。
ですね。
うんうん、ああ、なるほど。韓国の方だと、イ・ジュンさんっていう、若手の方ですね。なんか元アイドルグループの方だったそうなので、まあなんかキラキラした顔の人なんですけど、この映画の中だと、まあ売れない役者をやりながら、もうダメだ、死のうって言って、首を吊ろうとしてて、出だしが。でも、もう俺はダメなんだって言って首を吊ろうとしてるんですけど、大家さんが家賃の取り立てに来て、で、払いますとか言って、もう死ぬんだからいいんだみたいな感じなんですけど、まあ、あんた、お風呂にも入ってないから、あんた体臭いわよとかすごい、罵られてですね。で、もういいんだって首を吊ろうとするんですけど、体洗ってからにするかって言って銭湯に行くっていう、なんか、そういうなんか、しょうもないやつ感がこう結構最初からすごい役柄だったんですけど。まあ、なんかいろいろあって、その、ユーヘジンさんが持ってた、服とか、その車の鍵とかを、このイ・チュンさんという若い子の方が手に入れるっていう流れになって。で、ユーヘジンさんはその銭湯で服とかの持ち物が入れ替わるので、逆に若い子の方の服を手に入れることになって、で、そこにそのなんか健康保険証かなんかの請求書かなんかが入ってて、で、記憶がないから、みんなにそれを見せて、私は多分こういうものなんだと思いますっていう説明を するんですけど、多分ユーヘディさんがまあ40代後半ぐらいの雰囲気で、で、イ・ジュンさんがまあ若いから、20代から30代前半ぐらいの雰囲気の人なんですけど、ユーヘディさんがその、明らかに40、50だろうっていう顔をしながら、私は82年生まれの37歳ですとかつって、すごい真面目な顔をしてみんなに言って、みんな、え？ってなるんですけど、いやでも、老け顔の人はその後若く見られるって言うしね、とかって言われるっていう、なんかそういうコメディも合わせながら進んでいくんですけど、ユーヘディさんの、やっぱ記憶喪失になってるんですけど、もともとが、すごい仕事のできる殺し屋っていう役なので、なんかきっちりしてるんですよね。何をやるにも。こう、じゃあ仕事を任せますって言ったら、きちってやるし、すごい、真面目な顔をして、記憶を取り戻したいけど、今はとりあえずやることをきちってやります、みたいな顔をして、仕事とかをするのがすごい、それがまたコメディになってて、なんかちょっといつものユーヘジンさんと全然違う感じなのも相まって面白いんですけど、
うん、
この、もともと入れ替わってる方の若い人が、売れない役者をしていたので、まあ、いろんな流れがあって、どうも自分は役者を目指してたらしいっていうことに気がつくというか、まあ、あ、そうだったんだってなるシーンがあって、で、そこから、なんか自分は急に役者になる、いい役者になるんだって、こう決意するシーンがあるんですけど、まあ間違えてその若い方の方の実家に自分の家だと思い込んで行ったら、こうお父さんがいて、そのお父さんの話を盗み聞いちゃって、いや、これはお父さんの気持ちに応えるためにも役者として成功しなければって、こういうユーヘディンさんが思い込んで、殺し屋なのに、すごい生真面目な顔をして、エキストラみたいな脇役を頑張るっていうところから、まあコメディなので、そういうところから始まって、で、なんだかんだこう、アクションシーンはすごいよくできるんですよね。やっぱ体が覚えてるみたいで、もともと殺し屋なので。で、アクションシーンになると、すごいなんか、わーって頑張って、すごい体を動かしてて、で、それが目に留まって、あ、じゃあ、次射程役やってみるとかってこう違うアクションの役を振られて、だんだん頑張っていくっていうやつなんですけど、なんかすごい好きだったのが、メソッド演技とは何なんだって言ってこう、真面目な顔して、部屋の壁になんか役者として成功する方法みたいなのがこう、紙に書いてあるとちゃんと貼ってですね、メソッド演技とは何なんだろうとかって真面目な顔をして考えたりとかする面白いシーンがあるんですけど、で、エキストラで行ったところにいる、ちょっと年が近いぐらいの、やっぱエキストラの脇役をやってるような役者さんが、俺は先輩だから新人のお前に教えてやるよって言ってこう、いうシーンとかもありながら。なんかその、コメディなんですけど、まあだから、リアリティという点ではその、まあ演技もちょっとみんなやっぱちょっと大げさにやる演技なので、劇中演技みたいなものは、だからその劇中演技も上手いなって思っちゃうんですよ。そのちょっと大げさに何か言ってみたり、大げさにわめいてみたりするシーンとかあるんですけど、その劇中演技をちょっと大げさにやった後、素に戻るみたいな演技を繰り返すんですけど、ユーヘジンさんが。だからその感じとかもすごい上手いなと思って、こう、ユーヘジンさんを楽しむという点ではすごいいい映画だなってなりました。
しかもこれ多分、主演、単独の主演撮ったの初めての作品っぽいですね。ユーヘジンさんが。
そうなんだ。
うん。
でもまあ。
多分やっと俺主役撮れたぐらいの。うんうん、ある意味、ユーヘジンさんの中で記念すべき作品みたいな感じかもしれない。
いや、いいですね。
うん、
ユーヘジンさんはやっぱりその多分、たたずまいが主役っていう感じの人ではないんですよね。
うん、
そのよくある、こう、スターになるタイプの役者さんの入れたちとやっぱ違う。
うんうん、
やっぱ名脇役ってなりそうな感じの雰囲気をまとってる人なので。 でもなんかそのすごいそれも多分相まってよかったんですよね。結局記憶をなくした後になんかこう助けてもらった救命士の方の実家のなんかあれはなんだろう、ご飯屋さんみたいな普通の定食屋みたいなところで働くことになるんですけど、なんかそこでもちょっと人気になったりとかして、
うん、
は包丁持ってるとあなた楽しそうねとか言われてすごい手さばきで金パブとかを作るんですけど、そういうのもなんかよかった、なんかこう全体的にああいい映画だなってなる映画だったので、うん、こう有平人さんを好きな方はぜひ一度見てほしい映画でした。
そうですね、なるほど、
うん、
あと有平人さんの入り口としてもね、こういうとこから入る
みたいな、ね、うん、あそうですね、
うん、
これは、まあ、あとコメディなので明るい話なのでここなんか辛いなって思うシーンがほぼないので、うん、もう疲れてる時とか、こう家でちゃって見るにはすごくちょうどいい映画ですね。
うん、
ちゃんとアクションもあるし。
うん
はい、はい。
ということで、もしね、鍵道路のメソッドを見てる人はね、見比べとかもできるし、うんうん、意外と楽しそうかなと思いますね。うんじゃあ次タンタンさんお願いします。
はい、私が最近見たのは3月22日公開の、ブリックレイヤーっていう映画です。主演はアーロン・エッカートで、監督はクリフハンガー、ダイハード2などのアクション映画で知られるレニー・ハーリンさんです。
レニー・ハーリンじゃないですか。
はい、
お
まあちょっとアクション映画、軽く見られそうなアクション映画なんで、この年度末の日々の残業で疲れた心にはいいんじゃないかと思って、
うん、
この映画をそそくさとレイトショーで見に行きましたという感じです。ストーリーとしては、アーロン・エッカートは元 CIA、まああるあるですね、元 CIA で、今はタイトルの通りレンガ職人として暮らしていますよと。そこで、かつて同じ CIA に所属していた死んだはずの友人がなんか悪行働いているんじゃないかということが起き復活するみたいな、もう超あるあるのストーリーです。
はい、
まあまあうんって感じの
まあまあまあまあ、思って倒れたぐらいの。
そうそう、こういう映画だよね、みたいな。まあそんな感じですね。ちょっと突っ込みどころがたくさんあるんで、なんか、いやいやいや、みたいな感じで思いながら、見ようっていう心構えで行くと楽しめると思います。という感じでした。
まあまあまあ、そうですね。ジャンル映画っていうのはそういう部分ありますから。はい。うん、みたいなね。
うん、まあ、割と、まあ、アーロン・エッカートも、割と、50代半ばぐらいなんで、で、まあ、劇中でも、まあ、比較的ベテラン寄りというか、っていうところの、まあ、年代的な役どころなので、こう、そんなに、こう、余裕でみんな倒せるぜ、みたいな感じのアクションじゃないので、私的にはもっと、無双してほしいかなっていう気持ちはあったので、そうそう、私の気分的にはね、その日の。まあそこは私的には。
2以降のジョン・ウィック系です。
あ、まあ多分そういう感じなんだと思います。言うならば。そうね、1はちょっと、まだ久しぶりの戦闘って感じでしたかね、ジョン・ウィック、
うん。
そっちのアクションが好きな人はさらに良いと思いますという感じですね。うんうんうん、あと一箇所だけすごい面白いセリフがあったんで、ぜひそこは、どんなセリフなんだって気になる方は言ってほしい。こう、アーロン・エッカートのこれまでのキャリアを考えると、クスってなるセリフがありましたと。
へー。はい、あ、そうなんですね。
そうそう。
もうそれは本当に、アーロン・エッカート主演だから入れたようなセリフなんだなとかも分かっちゃう。
うん、そうだと思います。
なんですかね、
はい。
うん
って感じかな。キャストは、アーロン・エッカート以外私はあんまり知らないなっていう感じですかね。
うんうんうん、
相棒が、 ニーナ・ドブレフさんっていう方で、見たことないかな。ウォールフラワーとか、なんか、出てたって書いてあるけど、ちょっとその映画を見てないから。
あ、
ウォールフラワー。
ウォールフラワー出てたんだ。
とは書いてありますね。
結構いい、結構いい映画なんですが、うん。
ブルガリアの出身の方で。で、舞台がギリシャがほぼって感じで、あんまりこうギリシャ、まあ最近多いのかな。なんかギリシャがでずっとやるような映画、まあアーガイルの冒頭はそうでしたけど、最近も行ったな、ここみたいな感じで見てましたけど、はい。そうそうそう。うん。面白かった。ギリシャの地名も。
取りやすくなってるんですかね。
そうなんですかね。
誘致してるんですかね。
ああ、そうかもしれないですね。そうそうそう。っていう感じでしたね。はい。
この中で観光客少なかったから、そういうの読んでたのかもしれない。
ああ、確かにあるかもしれない。
ね。そうね。
はい、という感じでした。
はい、なるほど。しかも今ちょっとこのレニー・ハーリーさん懐かしいなと思って、はい、ちょっとこの、最近何撮ってんだろうとかもしたら、なんか、全然今回の映画に関係ないですけど、2019年に中国で映画撮ってますね、これ。
へー。
呼ばれて撮ったのかな？全然多分中国映画として撮ってるのかな？なんだこれ、ソード・オブ・レジェンド。ん？古剣奇譚、古い剣の奇譚みたいな。
へ
ー。撮ってるんだなっていう。中国の人気ゲームを実写映画化したファンタジーアクション。こんな仕事もしてたんだなということで。
ドラクエみたいな感じ。
もう一作撮ってんのかな、これ。ハード。
ストレス。
ハード。
沈黙的承認って書いてある。
うん。うんうん、あ、スキップトレース。スキップトレースはなんだっけ、ジャッキーとか出てたっけ。
はい、そうです。
ハード撮ってんの
見たかもしれない。
ここからなんか、コネクションでい
こう。ああ、確かに。
できたんだね。そうなんだね。最近はそういうところも撮ってると。うん、なるほど。本当だ、ハードナイト、ニック・チョン主演じゃん。あれちょっと気になる、みたいな感じで。すいません。はい。
はい。まあ。
はい。こうやっていろいろ撮ってるなっていうことですね。
はい。
じゃあ最後、ガーラ君お願いします。
はい、ガーラです。ガーラもちょっとあんまり、映画が見えてなくて。はい。お仕事が忙しいのと、
うん。そうね。仕事みんな忙しいもんな、はい、この時期な。
ちょっとゲームを3本ぐらい並行しちゃってるんでね。
あれ?3本。3本、
うん。はい。ファイナルファンタジー7リバース、忙しいです。
なるほど。
はい。はい。っていう中で、ちょっと、すごい気になる映画があったので、見に行ったんですけど、清原由衣監督の、すべての夜を思い出すという作品なんですけれども、うん、まあ、清原由衣監督のデビュー作かな、長編デビュー作、私たちの家っていうのを、ガーラ2018年のドリラジのベストの3位に選んでまして、
うん。
うん。で、私たちの家の話をなんかドリラジ新聞にも書いたかな、100回目の記念の。はい。ので、まあ、非常に好きな作品だったんで、はい。まあ、清原監督、黒沢清志門下生なのかな、
うん、
はい。なんですけど、本人がホラーで撮ってんのかちょっとよくわかんない感じなんだけど、見た目がホラーに見えるっていう、ちょっと面白い作品だったんですよね、うん、私たちの家。はい。
私たちの家ね。いや、変な映画でしたよ。うん、
そう。なんか、本人はもしかしたらほっこりファンタジーで撮ってるかもしれないっていうところがちょっと恐ろしいなっていう。なんだけど、感じて月が黒沢清志って、ね。
そうね。でも、おまけは、確かね、二人で見に行ったんだっけ、
う
ん、
そうそうそう。
じゃあ、あったと思うけど。おまけは意外とね、ほっこりの部分も撮りたいのかなっていう感じでは見てたんだけど、うん、やってることはね、撮るテクニック的には、あ、黒沢清志の儲かせんな、みたいな感じが、うん、ありましたね。
うん、はい。で、だからなんか、それが異常に怖くて、なんかすごい衝撃だったんですけど、はい。うん、で、はい。まあ、すべての夜を思い出す、公開されたんですけど、渋谷のユーロスペースで公開されてまして、うん、3月の頭ぐらいから公開されてたんですけど、まあ、それにあたってちょっといろいろありまして、はい。清原監督が、ま、公開されるにあたって、ま、ツイッター、 で、今週からちょっと私の映画公開されるんですけど、ちょっとその後に公開予定されている中で、性暴力の事件に関わった、俳優が主演をしている、映画が公開される予定で、この俳優はそのことについて、こう、特にこう、釈明とか、自分は関わってないっていうことをちゃんと喋ってないのに、この映画を公開するのは、ちょっと有料スペースさんもどうなんですか？ちょっと公開中止にならないですか、うん、っていうようなことを言って、まあ、そこからいろいろ火が広がって、実際にその映画、ワンパーセンターっていう映画が公開中止になったんですよね。
うん、うん。
なんですけど、その後ですね、清原監督の、今回のすべての夜を思い出すっていう映画のチラシを作っているデザイナーの方なのかな？はい。
うんうん、
もう、うん、16歳の女の子をちょっと妊娠させちゃって、中絶させて、それを公害しないようにっていうようなことを言ったらしく、その人もそういうことしてんですよっていう、女性本人から問い合わせが入って、キラハ監督が、いろいろ、こう、当事者と話をして、チラシを差し替えますって対応したという、かなり、こう、結構大変な事態が起きまして、
うん、
はい。
あと、あれだっけ、なんか、タイトルの字とかもその人がデザインして、そこが映画に入ってって、そこだけは今できないんですみたいなぐらい、
ね。う
ん、
そうですね。
変えれないんだけど、はい、
うん、
ね、
まあ、そのデザイナーの人も、星野源のチームとかに入ってて、結構売れてる人だったんですよね。はい。で、まあ、星野源さんからは、ちょっとこの人は今後、使いませんみたいな、メッセージも出てましたけど、はい。なんですけど、ワンパーセンターっていう映画ですね。ガーラが2020年のベスト8位か9位に挙げた、クルイ・ムサシの主演の坂口拓さんの映画なんですよね。
うん。うん、
うん。で、坂口拓さん、もとのクルイ・ムサシも、そのシオン監督、で、最初監督されてて、結局は坂口さんが、監督することになったんですけど、まあ、関係深くて、うん、で、実際に今回問題になってる、事件っていうのも、週刊誌とかで言われてる中では、まあ、そのシオンに、こう女性をこう、当てがうようなことをしてた。飲み会で女性をこう、酔わせて、そのシオンのところに連れてって、ハイサイを並べたことをやってたっていう、ことが、指摘されてるんですよね。はい。
うん、
で、そこに対して、坂口さんは、YouTube で、いや、私そんなことしないですよ。でも、こう、私が飲み会とかの中で、そういう、私の振る舞いで、不快に思った人がいたら、申し訳ありませんみたいな、クソ出せ、釈明をしていて、それ以降僕は、坂口拓さんの YouTube チャンネル登録解除して、一切見てないんですけど、
うん、
まあ、刑事訴追とかされてないので、上映中止まで求めれるのはちょっとどうかなと思わないところないんですけど、一切説明してないし、まあ、説明した部分に嘘が混じってるって、まあ、上映中止なのは危ないかなと思ってるんですけど、やっぱり坂口さんの映画僕好きだったし、アクション監督、としても腕がある人だと思っていたので、うん、今こういうような状況だって非常に悲しいし、ちゃんとしてくれと。うん。で、本当にやってたんだったら、もうその責任を取ってくださいと、いうのが、ちょっと今僕の、こう、正直な気持ちというか、はい。両方こう、ドレージの中で好きっていうふうに挙げてた映画で、今こんなことになってるのが、こう、非常に悲しいなというのが、今、思ってることですね。はい。
うんうんうん、
はい。そう。なので、ちょっと、その、シオンの事件が、発覚してからですね、なんだ。こう、クリームサッシュをこう、2020年のベストに上げたこと自体、僕はこう、結構、こう、重苦しい気持ちでいて。
まあまあまあまあまあ。
そう、いろいろ思ってたんですけど、まあ、こういう機会があったのでちょっと言わないといけないかなと思って、ちょっと今話をさせてもらいました。はい。で、すべての夜を思い出すの話に戻るんですけど、
はい。はい、
なんでしょうね。今回の作品については、おまけさんがさっき言ってたような、話につながるんですけど、やっぱ、ほっこり系を撮りたいのかな、この人はって感じなんですよね。多摩ニュータウンが舞台なんですけど、あの辺の、なんだ、昔の、こう、集合住宅っていうか団地みたいなのがいっぱいある。
団地ね。
中で、住んでる、3人の女性 の、まあ、オムニバスというか、それぞれの物語がこう、そのニュータウンの中で展開していくっていうところで、はい。
あ、群像劇というのはオムニバス的な感じ？
そうですね。各パートの、各人物のパートの、こう、最後に、こう、別の人が、こう、すれ違ったりして、その別のパートに行くみたいな感じなので。
ああ、なるほど。そういうようなつながりで、ぐらいの、うんうん。
なので、群像劇っていうのは、やっぱりオムニバスに近い、感じだったんですけど、その、やっぱり、まあ、その、あまり説明はないんですけど、映画の中で、各人物が、こう、今は、仕事クビになっちゃって休職中だ、なんだとか、この人は、大学生だけど、すごい大事な友達が亡くなっちゃったんだ、みたいな、そういうのがだんだん分かってきて、で、その人たちが、その一日をどう過ごすのかっていうところで、こう、期待、その何かが起こるかもしれないみたいな、予感だけがあるみたいな、やっぱりそういう映画だったんですよね。私たちの家もそうだったんですけど、より、はい、そういうところが、強調されていて、で、なんか希望もありそうだし、でもなんかすごいこの後良くなっていく、こう、未来が見えないんだけどみたいな不安もあって、うん、やっぱりなんかこの人の映画見ると不安になるなっていう、意味でやっぱり黒沢清とか、アリアスターとかになんか手つきが近いなっていう、でも撮りたいものはなんかほっこり系なんだよな、この人っていうのですごく不思議な感覚を味わいました。
なるほどね。
PFF、配給なんで、そんなにお金はかかってないと思うんですけど、まあ、俳優さんもちゃんとしてるし、そうですね。主人公の人は三上愛さんっていう結構最近競馬の CM とかいろいろ出てる、顔も知ってた人だったので、はい。なんか、立て付けはすごく、自主に近いのにちゃんとしてる映画だなっていうのを思いましたし、はい。清原監督の独特の味わい何なんだろうこれみたいな。でも、すごい不安になってくるんだけど。
なんか、そうね。あと、だからなんか、私たちの家の時もそうだけど、これ何を見せられてんだろうみたいな感じがあったけど、うんうん、今回はそういうのは薄い感じですか？ま
あ、もうちょっと、何を見せられてんだろう感は若干薄いですね。はい。
ああ、なるほどね。うん。
ので、余計にこの、手つきがおかしいっていうのが、やっぱりちょっと、うん、逆に強調された感じがしました。はい。
それは撮影的に不安な感じになってるっていうことで、うん、なんだろう、脚本を他の人が撮ったら全然違う風になるみたいな、そういう感じなんですか？
そうですね、はい。なんだろうな。なんで不安になるんでしょうね、この人の映画。わかんないな。
私たちの家は結構、脚本もちょっと、とあるね、構造があるので、その描いてる、まあ、世界というか、なんていうか、下手したらもっと普通のホラーになりそうな要素も、ね、他の人が撮ったりするとあるなと思うけど、今回はちょっと違うの
かな。まあ、今回普通に、うん。でも、こうなったらいいな、みたいなのを、やっぱり主人公たち全員が持っていて、うん。でもそれが叶うのか叶わないのか、みたいな、うん。
っていう、その予感が、の手つきが不穏に近いな。
そうですね。だから、結末が得られないんですよ、ずっと。
うん。
に、まあちょっとね、演出もやっぱりちょっと黒沢清っぽいところもあるので、余計に不安になっていくっていう。いや、でも。なかなかいい映画でした。はい。まあ、好み的には私たちの家の方が好きかなとは思うんですけど、はい、うん。やっぱりこの清原監督のこう作家性というか、そういうところが、すごいより分かってよかったなっていうところが、うんうんうん、はい、面白かったです。はい。
はい。しかし PFF、ね、ピアフィルムフェスティバルもあれですけど、配給とかもやってたんですね。うん、はい。個人的に思いました、ね。はい、ま
あ、最初話した問題については一切助けてくれないって、清原さんが、こう、ぼやいてるんで、はい。
あ、はいはいはい。
うん、はい、それいろいろ問題はあるんだろうなってところありますね。
まあまあね。
はい。
はい。まあちょっと長い目で見ていろいろ、そのね、映画でいじれないってとことかもまた、ね、新しくバージョン変えれたらいいなと思いますね。そうですね。はい。うん。はい。ありがとうございました。はい、ということで、はい、今日は結構、6人全員、ね、きっと一本一本と話しただけで、なかなかボリュームあったと思いますけど、まあでも、いろいろ、 興味深い映画いっぱいあったと思うので、よかったら見てですね、そういうのでね、これ見たよとか感想とかも言ってもらったりとか、メールとかもらってもいいなと思います。よろしくお願いします。ということで、エンディングになります。はい。じゃあ、告知ある方ということで、はい。ザックリー・スナイダーさんから告知あるということで、よろしくお願いします。
はい。ですね、今、YouTube の方でですね、桜語りという、僕、ドイラジで何回か桜坂46が推しであるっていうことを公言していたと思うんですが、それに特化して、最初ラジオやってたんですけど、それをちょっとラジオは休止して、YouTube だけで一本で今やり始めておりまして、桜坂46の楽曲に、を、物語に落とし込んで、それを朗読劇で、
そんなこと
はい、作品にして、そう、僕の相方が本を書き、で、僕が主人公になって、それを語り手として喋るっていう、試みをやっておりまして、はい、ローマ字で桜語りと検索してくれれば YouTube で出ると思うんですけど、まだ1本しかちょっと出てなくて、
はい。
月一のゆるりペースでやっておりますので、もしご興味があれば、ぜひ見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ツイッターもあります。
ローマ字ですよね。ローマ字ね。
はい。はい、ローマ字です。お願いします、
はい。ありがとうございます。ということで、ちょっとね、映画はなかなか見るね、状況があれですけども、やっぱり推し活はやっていかないとということでね。頑張ってい
きたい。そうですね。やっぱりちょっと。
そこは生きる糧にもなりますからね。
そこにちょっと比重を置きすぎている節もあるんですけど、
願い動画とかになると、なおさらまたちょっとね、手間か暇かかりますけど、まあでもそれが楽しいというね。はい。
はい。
いいということでございます。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、おまけの方から、映画ファンの集いの、お知らせになります。で、次回がです、4月の21日の日曜日に、ずっとやってます、六本木のスポットさんというところで、開催いたします。3月からですね、ちょっと、内容、ボリューム増えまして、より楽しんでいただけるようになったんじゃないかという形もありますので、あと最近映画見れてないなとかっていう方もですね、なんかちょっと、絵描いてクイズにしたりとか、カードゲームオリジナルを作ったりとかして、お遊び的なところで、楽しんでもらえるテーブルとかも、できてますので、よかったら、映画の好きとつながれる、機会になりますので、よろしくお願い、参加よろしくお願いします。詳しくは、そうですね、X などや、ウェブの検索などで、映画ファンの集いで検索してもらって、確認ください。よろしくお願いします。はい、ということで、339回、これまでということで、はい、ザックリスナイダーさん、一旦お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
楽しかったね。
はい。はい。まあ、また、見た映画送ってもらったりとか、はい、はい。全然ね、お題映画じゃなくても、これすごい面白かったんで、見てくださいとかのね、メールとかでもいいので、はい、よかったら送ってもらって、あとの、どうしても誰かと語りたいっていうのが出てきたらちょっとご相談いただいて、
そういう時の参加。オッペンハイマーではしゃいじゃう可能性もあります。
わあ、早速まあまあまあ、それを、そうですね、要相談で。加速なる可能性もゼロではないというところで、はい。よろしくお願いします。まあ、それぐらいの感じでね、出入り自由なんで、はい、はい。という感じで、ゆるくやっていきますので、今、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい、で、次回に対してはですね、募集するものは今のところ、ないんですが、また何があれば、X の方で、告知など、募集などするかもしれないので、よかったら見てください。まあ、またあと、特に、お題とかじゃなくて、普通オタでですね、最近こういう映画見て、よかったんでおすすめしますとか、そういうのでもいいので、よかったら送ってください。これが映画関係なくて、これが、なんか、食べたらうまかったとかでもいいので、よろしくお願いします。はい。で、またなんか、ドイラジの感想とか、いろいろありましたら、ハッシュタグドイラジつけて、言われていただけると、我々も確認したりとかできますので、よろしくお願いします。はい。ということで、はい。今日は6人揃った、まあ、一旦の最後の、回ということで、お疲れ様でした。ということで、お相手は私、おまけと、
ザザザざっくりデーモンズスライダーと、
おぉ。
NBK と、
あたと、
タンタンと、
からでした。
せーの。
ま
だ
ねー。
まだねー。